今日は3名の水戸黄門様にお越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、前駐オマーン特命全権大使小林俊則先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、私ね、どうしてもですね、このラジオに出ていただきたい人がいたんです。
はい、どなたでしょうか。
それはね、そのオマーン大使をされてた、もう本当にその先々週まで大使でおられたんですけど、
ね、先々週まで、
はいはい、オマーンの、
はい、
その何でか言いましたらね、オマーンって案外ね、ほとんど知らない。
そうですね、聞いたことはありますけど、
オマーンっていうのは日本にとってね、ひょっとしたらものすごく重要な地区になる可能性もあるんです。ホルムズの海峡のところを海賊船を、まあ言うたら監視するために自衛隊の船が行きました。
はい、
せやけれども、いつも海の上にそういう船浮かばすできませんので、どっかの港をお借りせないから、それがやっぱりオマーンの港、
先のところです
ね。そうです、だからこれどうなんですか、その対象オマーンと自衛隊の船の部分っていうのは相当前から約束事として成り立ってたんですか。
はい、オマーンはですね、もともとその自衛隊との関係ではその南の方、ソマリア沖の、海賊対策っていうのに、まあ、国際オペレーションに参加をしていまして、これはもう10年以上、やってます。で、これに加えて今ちょっと高橋さん触れられた、まあ、イランとの情勢が今いろいろとややこしくなっているので、そのあたりの情報収集をするという船、そういうオペレーションがまあ始まったわけですね。で、その2つのオペレーションをまあ、自衛隊、まあ、日本がやっていて、でその船が来てますと、で、まあ、それの、まあ、補給でありますとか、っていうのは、まあ、オマーンが、それを、まあ、支援してくれてるというような関係になってます、
今回急にのオマーンって面白いな思いましたね。ゴーンさん、
ゴーンさん、
ゴーン、
日産ですか、元
の、ゴーンさんが裏金を備蓄した場所っていうのは、オマーン、
そうなんですか。
まあ、備蓄というか、まあ、その
備蓄
オマーンの、まあ、インチさんの代理店です ね、
そうですね、
代理店が、ゴーンの、そのいわゆるマネーロンダリング、いわゆるマネーロンダリングに、関与したと、まあ、言われている、
そう
そう、いうのが、まあ、かなり日本でも、私が大使でいるときに日本で相当それが話題になって、まあ、日本人の方がオマーンを知ったのが、あまり嬉しくない
あまり嬉しくない
状況で、
オマーンってね、私ね、大使が高橋さんオマーン来てよから、
は
い、なんで辞めたか知ってる？
分かんないです
。オマーンどのぐらいですの？暑い時50度、
50度
そんなもん行きじゃない、ほんでその次の言葉で行くの嫌だって。オマーンはね、暑い時あるんですよ、すごく暑い時あるんですよ、死ぬほど暑い時
50度以上
何やそれ、そんなん聞いてよい
か。だいたい 最低が 何度ぐらいなんですか。
まあ、私が経験した最低気温測ってはいませんけど、多分25、6度だと思います。25、6度だと もう結構涼しいっていう感じですね。で、大体その日本の冬場でも、まあ、30度は超える、で今高橋さんおっしゃったように、一番暑い時で、私が経験した一番暑い気温は47度っていうのをやりまして、ま
あ、どうでした、その47度で。
そう、車からちょっとだけ出たんですけど、すぐ引っ込みました
アスファルトとかでしたら焼けそうな
もう普通にボンネットで、目玉焼きとか、
漫画みたいです
でゴム靴で歩こう思ったらやばいですね。
で、だとかもしませんね、だからよくタイヤがパンクするんですね。
ああ、そうそうですよね。これ実は3人に集まっていただいたのは、 3人の意見をね、というのは、はい、この機会に果たして日本は諸外国の戦争っていうものに対してどういう意識を持たないかんかと、
はい、
その大使としてですね、もしか自分が赴任してる国がそういう状態になった時にですね、果たして大使の権限っていうのはどの辺まであるんですか？
大使はですね、一応宣戦布告ができるんですね。あの国の代表なんで、一応、まあ、それは建前ですよ、実際はしないんですけど、
はいはいはい、
でなんですけども、あの面白いのは、私ご紹介いただいた特命全権大使という名前の、はいはいはい、まあ、役職におりました、はい、で、これはですね、そのおそらく明治が始まって大使制度が始まった時に、はいはいはい、その頃って多分諸外国に行って もうあの電話ももちろんないし、インターネットもないので通信手段がないわけですね、
うん、
でその時点で何か起きた時にこの大使が全権とはまさしくその何でも決める、はいはいはい、国として決めれるっていうのが、おそらく特命全権大使っていうの の、うん、あの名前の起こりだと思います。
なるほど。
ただ現実今はどうかというと、もちろん電話一本で東京と話ができる、インターネットでメールもできる、
はいはいはい、
そうすると大使が独断で、
はいはい、
じゃあ何か判断してやるっていうことは現実的にはほぼないと思っていただいたと思います、うん、それはもう必ず何か起きれば東京、まあ、外務省本省に、うん、まあ、相談をする、うん、で、まあ、必要があればもちろん指示を受ける、うん、っていうようなことで、まあ、そういう意味では東京と現地の大使館って一体になってオペレーションしてますので、うん、今その匿名全権っていう言葉が現実にとちょっとまあ離れていってるなという感じがします。でそういう意味では今おっしゃ、高橋さんのご質問にありつつ言うと、やはりその大使が、そういう戦争状態の時にその何かできる、大使だけで何かできるというものではないっていう状況だと思います、う
ん、なるほどね。そういうこともですね、やっぱり学校は教えないし、新聞にも細かく書いてないし、やっぱそういう大使経験者が今リアルに本当の部分を話していただくっていうね、そういうのは割とこの番組はフリーにできるんで、
う
ん、
そうですね、
本当にあの聞いてる人勉強になるんで、
うん、
できましたら、あ、今日の話は勉強になったな思ったら、
うん、
あの月謝を振り上げて
はがきじゃダメなんですね月謝が必要だ。
日本に大使来ますよね、
はい、
大使館の部分ありますね、あれ警察守ってますよね。
うん、あのね、守るべきところは警察がついてる。
ついてますね、
はい、まあ、大使館ってもたくさんありますから。
あ、そうですね、
あの全てではありません
けど、あの中国大使館に割と私行く時なんかも、うん、あの結構あれ警視庁が守ってるんですか？
あの基本的には警視庁ですね、警視庁機動隊がついてると思います。
あ、なるほどね。
あの攻撃があり得るところはつくというのが基本的な考え方ですね。
あれずっと貼り付けないかんから、
うん、
そう警察考えたら大変ですよね、
うん、まあ、そうですね。ただ警察は基本的にはあの事件事故を防ぐっていうのが非常に重要な仕事なので、あの大使館だけじゃなくて、
う
ん、あの全国あちこち重要、
ね、
まあ、必要なところには、うん、あのついてます。今だったらおそらくロシア大使館前も、
う
ん、
そらそうです
ね、ウクライナ大使館前もついて
ます。あ、そらそうですね、うん、ただ私思うんですけれどもね、ウクライナの部分で最初に警官が死んだって出てましたよね、うん、その戦争に起きてやっぱりその初動の部分で警察というのは相当やっぱり関係あるんですかね、
うん、結局ね、もういざこっから戦争ですっていうことでドンパチ始まる戦争であれば、
はい、
警察がその最初に前面にいるっていうことはあんまりないんだろうと思うんですよ。
なるほど。
ただ今こう市街戦みたいのから始まって、
はいはい、
で正規軍が出てきたり、
はいはい、
まあ、あの何か仕掛けられて爆発が起きたりとかですね、はいはい、そういう形で始まっていくので最初の対応は警察がやってるところが結構あるんじゃないかと思うんです
ね。それでやっぱり死傷者が出てくるんですね、うん、警察に。あれ今井さん特派員で入っている朝日でもいる思いますけど、はいはい、これ難しいですね。
そうなんです、その判断難しいんですよね、
や
っぱりもう戦争になって、まあ、直接被害を受ける可能性あるわけですから、それを残れて言うのか退去しろというのは、この辺の判断は非常に難しいですね。
そうですね。
それと大使館の中に逃げたりとかする、
まあ、そういう場合もあるでしょうし、まあ、だからプレスはプレスで大体固まりますよね。
あ、なるほど。
だからみんな今回もやっぱりミサイルが飛んでくるかもしれないって言って防護服からみんな全部揃えてるはずですよね。
ああそうですか。
そこまでして、
ええ、ホテルのベランダからとか言ってニュースで言ったらみんなやってますよね、うん、
なるほど。
だからまあその時にはやっぱり前はお前そこにいろと言ってましたけど、うん、そうも言えないんで、うん、まあ、判断で、うん、どうしても残りたい、できるだけ出てってほしいと、
うん、
まあ、本社の方は言うはずです。それは言わないとまずいですよね。
なるほどなるほど。
だって日本政府からまあ退去命令が出てるわけですから外務省からね、
帰れ言うてのにいるわけだ。
例えばこれもしかですね、今ウクライナに行ってあったらこれ大変でしょうね。
めちゃくちゃ大変だと思いますね。あのその邦人保護っていうのが一番重要な仕事なので、そういう状態になった時にいかにその、まあ、そこの地域におられる日本人の、まあ、邦人の方関係者の方々をどう守るかっていう、そこはもう極めて重要な、しかもそれだけの危機の時はですね、それはもう本当に夜寝れないぐらい、その激務だと思いますね。
結局一番最後に退去していくわけでしょ、大使である以上。
基本はそうだと思いますね。
建前本音もあるでしょうけれども、その時にそれは大使がジャッジできる問題ではもうなくなるわけですね。本国の方から、まあ、そろそろお前も帰っといてやっていう部分になるんですかね。
まあその状況次第だと思いますね。もう本当に身に危険が及んでるというような、本国に聞く暇もないっていう状況に仮になってしまえばちょっと違うかもしれませんけども、まあ原則は今おっしゃる通り
です、ね、おそらくね、あれだと思うんですよ。現地のことを一番分かってるのは大使だから、
そうですね、
大使がまず現地で判断して本国に伝えるんだと思うんです よ。その大使の判断を本国はやっぱり尊重すると思いますし、
そうですね、
そうすべきだと思いますね。
というのは長官もイタリアに、赴任したかったんでね、あれ一等書記官で行ったんですか。
そうです、はい、
そうなんですよ。あのイタリア大使館に赴任してる時は、はい、あれどんな仕事してるんですか。
あのですね、まあ、大使館っていうのは基本的にはまあ大使がおられてこう
にな
ってますけど、私はその一等書記官ということだったんですよね、
はいはいはい、
でそのレベルになると各省庁から、まあ、専門家みたいなのが出向して、
はいはいはい、
で形成してるという大使館が多いんですよ、
はいはいはい、
で私がイタリアに行ったのもやっぱり警察的な仕事がまあメインになるんですね。
なるほど。
いたのは内政班といいまして、イタリアの、まあ、外務省から行った人はイタリアの外交を見てるんですね。
なるほど。
基本的に、
はいはい、
で内政班というのはイタリアの内政を見てるんですよ。
なるほど。
まあ、国会だとか政党だとか、まあ、社会問題だとかですね、
はいはいはいはい、
でそのうち その例えばイタリアですと当時はですね、マフィア問題とか、
あ、なるほど、
赤い旅団のテロとかですね、
はいはいはい、
やっぱり長官はそっちの筋なんですね。
それからね、かなり歴史の転換期で1990年ぐらいなんですけど、ソ連が崩壊していく頃なんですから、当時西側で一番巨大な共産党だったイタリア共産党が変質していくんです、はい、
なるほど。
そういう、まあ、日本としてのこう政治的な関心があって、そういうものをこうフォローするっていうんですかね。
なるほど。
だからいろんな人と接触して、
はいはいはいは
い、そういう実態をこう調べてですね、うん、で日本に送るとかですね。
あの時代に確かにイタリアの共産党っていうのはいろんな部分で動いてるにしたって、あれやっぱりこんなに大変ですけれども、やっぱりムッソリーニから続いてた極右的なものに対する反動として生まれてきた部分がやっぱりあるんですかね。相当
イタリア共産党、
イタリア、
まあ、そうですよね。
結局そうです、
ね、レジスタンスから
結局出てきましたからね、
力をつけてますから。
だからその世界中の共産党の流れっていうのはやっぱり相当ソ連崩壊によって私は変質したと思うんですけれども、だからそこの部分でですね、今違う意味での中国の政治体系とか影響っていうのは相当及び出してますよね、
うん、いやすごいと思いますね。
これはやっぱりその世界的な流れで止めることできないでしょうね、
うん、
例えば大使で海外行って、そういうふうな世界の情勢っていうのはやっぱりいろいろやっぱり分析するわけですか。例えばオマーンの影響範囲のアラブ諸国に対してどうやとか、
はい、それはやっぱりしますですね。特に、まあ、オマーン自体は紛争も何もない国なので、はいはいはい、平和国家なので、 その中の問題は少ない、まあ、ほぼないんですけども、うん、まあ、イランが近い、はいはい、それから中東全体で、まあ、もちろんそのイラクとかですね、はい、まあ、そういうシリアとか紛争が起きる地帯にも近い、はい、隣がイエメンですので、イエメンでも内戦をして、そういうところの、まあ、ある意味、まあ、真ん中って言ったらいいんですけど、ね、うん、近くにいるもんですから、うん、そういう紛争ごとのですね、まあ、分析といいますか、まあ、勉強といいますか、っていうのはかなり、でオマーンは結構そういう情報が集まりやすい
ところですね。ああ、そうですね、なるほど、なるほど。でそれは例えばその地域の部分はレポートとかで本省の方に、
まあ、そういうことになりますね、
送るわけですから、なるほど、なるほど。そうです、これ大使の能力とかレベルによってものすごい変わりますね。
うん、ただまあ、大使だけで仕事してるわけではもちろんないので、まあ、優秀なスタッフがいますから、そういう人たちがまあかなりいろいろ、まあ、本当に、現地の人とかいろんなところに食い込んで情報を取ってきてっていうのをまあ集めてするっていうことなので、
オマーンで日本人の職員って大使館何人ぐらい？
大使館には大使を含めて11人とね、あんまり大きくはないです。
なるほど、はい、で現地採用も
現地職員がやっぱり10人ちょっといますので、10人ぐらいですかね。
なるほど、なるほど、はい、岩井さん、新聞社の場合はどうなんですか、海外に朝やった朝日ですね、拠点とかやっぱあるんですか？
まあ、それもかなりあるわけですよね、それぞれの国に、うん、まあ、あって特派員を言ってるけれども、うんうん、やっぱり現地スタッフが重要なんですよ。
なるほど、なるほど。
で現地スタッフが、まあ、まあ中心のとなってじゃないと、うん、現地の言葉もわからない、ね、新聞も全部読みこなせない、うん、
なるほど、なるほど。
というんでやっぱり現地スタッフ、特に韓国とかロシアの場合は、
はいはいはい、
ロシア語が分かるやつ、韓国語が分かる、
なるほど、なるほど。
と韓国人の優秀なのを、
なるほど、
で中国人もそうですね。で今だからそういうスタッフをこういう時になると攻撃されるんですね。
ああ、そうかそうか。
だから韓国でもそうだったんですけども、
なるほど、
やっぱり韓国人のスタッフっていうのはやっぱり非常に優秀なのがいて、
なるほど、
ほとんどそれはが原稿書いてるんですね。で特派員の名前をくっつけてるだけの話
なん
です
。そんなこと言っちゃっていいんですか？
実際そうだったんですね。
なるほど、なるほど。
だから今回アフガンでみんな撤去した時に大使館で言って、やっぱり協力している現地の人、アフガン人をやっぱりあのまま見捨てていいかっていうの、これはやっぱりね、日本人じゃないんだから現地に残れっていうのは、やっぱり残ったら殺される可能性はありましたよね。同じ思いがアフガンのところにいる現地スタッフですね、朝日でもどこでもみんな現地スタッフ、それで特派員が逃げちゃってもその彼らが通信員っていうんで連絡して情報を流してくれてるんですよ。
あ、
こういう人たちをどうするのかっていうね、邦人保護以上に大変な問題としてあると思いますね。まあ、アメリカもそこのところが失敗したからやっぱりそうするとその国からの信頼を失うんですよね。
なるほど、
日本もちょっとそこのところ考えないといけないですね。
私子供の頃見た墓場で、はい、その戦争の特派員が、うん、その巻き込まれて朝鮮戦争の部分で死んじゃうっていう、子供心になんで、うん、なんで新聞社の人がって、まあ、今は分かりますけどね、そうカツカツのとこでマスコミ人として活動してですね、朝日の場合で死んだ人とかいるんですか、海外の何か？
戦前はかなりいましたけど、ね、
あ、そうですか、
これはものすごいたくさんいました本当に。
あ、そうですか。
戦後は怪我した人は随分いますよ。イラン・イラク戦争で当たっちゃってこういうのに現地に行ってっていうのは随分いまして大変だったですね。
そうですか。
で尾形さんに助けてもらったりね、そういうケースはありますよね。
そうですか。
やっぱり戦争状態になると現場に行きたいですよね、それは当然。でまあ、フリーの人はかなり死んでるし、だからあの中で女性が、ね、フリーの人が死にましたけど、うん、彼女はもともと朝日の衛星チャンネルにいた子なんですよ。
あ、そうですか。
でそれから フリーになったという、うん、それで親父は朝日新聞の記者だったんですよ、
ね、へ、
それが要するにトルコからシリアに入ったところで
やられちゃ
ったんですね。
今西さんも、
はい、
例えば今極端に言い方したら、その今回の ロシアのあれ行ってよって言われたら行きます？
まあね、だけど僕はまあウクライナ語も分かんないよって言って見えますよね。もうロシア語分かんないよ。
私は行かない。あの大使に行ってくれ言われたら行きます？今行ってくれ言われたら。
今断ります。
断れるんですかそれは。
いや断れるんだったら断れ
る。さあ長官は、は
い、行くでしょ
う。絶対行く。
ええー、そうですよね。
長官は平気で家中の栗拾う。
おお、素晴らしい。
やっぱりその強さがあるっていう長官って珍しいですよね、はい、うん、
でもあの写真を撮りに行ったりする人いますフリーでね、うん、あれすごいよなと思うんですよ。あれ
すごいですね。
あの中へ行くんでしょ。そうそう
行くんです
ね、うん、今西さんは行ってほしかったな。
いやあのやっぱりあの今有名になったその、ね、佐藤正夫さんなんか、
はいはい、そうですね、
佐藤正夫さんは、うん、そのあの当時、まあ、ソ連の崩壊の時に、
はい、そうですね、
一番やっぱり先頭で取材をしてましたね、うん、だからあのクーデターの時なんかをその燃えたりしてるのをですね、うんうん、そのウクライナホテルから実況中継やってたんですね、それで枝村大使はそれの情報で、
あ、そうですか。
だいたいモスクワにいる日本の外務省なんか情報ほとんどないん
ですよ。なるほど。
だけど例外的に強かったのは佐藤正夫さん。佐藤正夫さんはだからノンキャリアで入って、
ね、
ロシア語の研修で行ってて、
そうですね、
で友達で、でああいうとこですから現地に行きたくて、もともと過激派ですからね、浦和高校の。だからそういう人がいないと情報取れない。
あ、結局そういうことですね。
だから彼はそれで男を挙げて、
なるほどなるほど、
まあ、結局ああ今や大変な人になっちゃった。
そうですね。あ、まあ、あの反対にちょっとあのがっかりしたのは、今日おられる全員は、
はい、
あのそういうところに行かないって、いや私は行きますよ、いう
みんなリモートやりたいこと
で、リモートで、
いやそれを聞きたかったのに、
高橋さん私は行きますよ。
それはそうです、現場主義者ですからね。
私が行かなくて誰が行く
の。
な
るほど、
素晴らしい。
ほら、この長官の締め言葉で今週終われますね。はいはい、
お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林俊則と
今西光雄でした。